高山の池の主。昔々、駿河の国の水見色という山里の村に、杉橋長者と呼ばれる家があった。その長者の一人娘は評判の器量よしで、水見色小町と呼ばれていたそうな。年頃になって美しさも増し、人柄も良かったそうな。村の若者たちは、我こそは花婿になろうと娘に近づいたが、杉橋長者のお眼鏡にかなう若者は一人もおらなんだ。その評判の娘がどうしたことか、近頃元気がなく、顔色も悪く、すっかりやつれてしまった。親たちとも口をきかず、塞ぎ込んでため息ばかりついている。娘が幼い時から面倒を見てきたばあやは、心配しながら娘の母親に言ったと。
このところ、娘さんのご様子がおかしいのです。前のような笑顔もなくなってしまいました。
すると、娘の母親も、
ああ、お前も気づいていたのだね。私も心配で、それとなく娘にどうしたのか聞いてみても、黙っているばかりで、何も話さないのだよ、と心配そうに言ったと。そして、お前もそれとなく気をつけて、娘の様子を見たり、訳を聞いたりしておくれ、とばあやに頼んだと。大事な娘の容体が悪いと、両親も沈んでしまったと。杉橋家には大勢の雇い人がおったが、何やら家中がおかしな空気に包まれていったそうな。そこでばあやは娘に、 何か案ずることでもあるんですか？あったらこのばあやに話してみてくれませんか？
と尋ねてみた。すると娘は、
実はばあや、このところ毎晩、夜が更けてから、それは美しい若者が私のところに忍んでくるのです。私はそのお方が愛おしくて、とても忘れることなどできないのです。
と打ち明けたと。ばあやは、これは大変なことになったと思い、早速長者夫婦の耳に入れた。
どうやら毎晩毎晩、人が寝静まった頃、若い男が訪ねてくるようです。しかもその若者はまだ夜の明けないうちにすーっと帰ってしまうようなんです。
それを聞いた長者夫婦は娘を呼んで、
一体その若者はどこの誰なのじゃ？
と尋ねたと。すると娘は、
水見色村のお方ではないようです。とてもお美しく優しいお方ですが、何度聞いてもただお笑いになって、お名前もお住まいも教えてくださいません。
と答えた。それを聞いた長者の奥さんは、はたと膝をたたいて娘に言ったそうな。
では、その若者が帰るときに気づかれないようにそっとこの糸を若者の着物の裾に縫い付けるように、よいか？
娘は小さくうなずいた。さて、その夜もだいぶ更けた頃、いつものように若者が忍び込んできた。二人は時の経つのも忘れて楽しく語り合った。しかし、いつものように若者は名前も住まいも語ろうとはしなかったと。やがて、夜の明けないうちに若者はそっと帰ろうとした。娘は教わった通りに手早くタフの糸を
若者の着物の裾に縫い付けた。そうとは知らず、若者は娘の部屋を出て行った。若者が帰るのを待ちかねていた長者夫婦が、娘の部屋に行ってみると、一本のタフ糸が娘の部屋から出ていて、その先は山の方へと続いている。長者はそれを見るとすぐさま、二人ばかりの雇い人を呼び、こう命じた。
お前たち二人で、この糸がどこの家へ行っているのか、どこの若者なのか、見届けてくれ。よいな。
二人の雇い人は、糸を頼りに歩き続けた。
長者さんの娘子のところに忍び込むなんぞ、えれえことをするやつじゃ、
などとぶつぶつ言いながら歩いていくと、糸は新鮮田を通り、矢の沢原も通り、山の神平まで続いていた。そして山神社の前も通っていった。
こりゃ大変だ。山の中へ入っていくぞ。
この山の中には家はないはずだ。
あ、高山の方へ向かっているぞ。
こりゃどうも山向こうの若者らしいの。それにしてもあんな遠くから毎晩通ってくるとは。
などと話しながら石がゴツゴツとむき出している道を歩いていったが、糸はまだまだ高くに進んでいく。二人は心配になってきた。
おい、お前、こんなに高くまで来たことあるか？
いや、高山もこんなに高くまで来たことはない。
なんだか寂しくなってきたな。
二人はとうとう高山の頂上まで来てしまった。頂上から道は二つに分かれておった。左は足久保、右は新間に下る道だ。糸は新間の方へ続いている。新間への道は普段めったに人など通らない寂しい山道だった。もちろん二人の男も通ったことはない。道は下るに従って木がうっそうと生い茂り、薄暗くなっている。見たこともない美しい蝶が舞い、二人を導いているようだ。二人の男は薄気味悪くなってきたが、長者様の命令だから引き返すわけにはいかない。しばらく行くと、杉林の向こうに赤い月を水面に映した池が目に入った。
おい、池があるぞ。
話には聞いたことあったが、俺も見るのは初めてだ。
そこは大木が茂り、薄暗く不気味なほど神秘に静まり返っていた。二人は糸をたぐっていくと、なんと糸は池の水の中に吸い込まれているではないか。
こりゃ大変だ。するってえと若者というのは、この池の主だったのか。
人間ではないぞ。魔物だ。魔物が若者に化けて、長者さんの娘子のところへ来たんだ。
驚いた二人は、地に足もつかぬように、元来た道を一目散に逃げ帰った。そして、転がるように山を下り、長者の屋敷に飛び込むと、その一部始終を長者に語った。